皆さんいつも聞いていただきましてありがとうございます。7月放送分、私横浜鶴見区出身前議員の加藤正則お届けしております。加藤正時事トーク第64回となりました。本当にいつもありがとうございます。でこの今月のね7月のテーマとしては、この番組何しろ政治経済社会国際関係のことをねとにかく分かりやすく語り合っていく番組ですが、特に新聞で言うと社会面、社会問題なんかを中心に前回も取り上げてきました。よろしかったらばですね、前回の放送も第63回の方もねお聞きいただければなと思います。私は加藤正則、ひらがなで加藤、正しい方と書いて加藤正則で検索していただいてもいいですし、あとはエンタメディアジャパンのバナーからですね前回の放送なんかも聞けますので、ぜひ聞いてください。もう一度ね、この後半7月後半のですね、番組冒頭でもう一度ですね、ご冥福をお祈りしたいと思うんですけれども、もうとんでもない児童虐待の事件で亡くなられた目黒区のですね、東京目黒区の船戸ゆあちゃん5歳、5歳ですよまだ。それでもう許してというメモをですね、書いてたなんていう報道に触れてですね、本当にもう全く許せない、もう最も許せない事件として怒りを持ってですね、前回もその児童虐待問題なんかを取り上げました。まあ過去もね、男の子、ちっちゃな男の子がおにぎり食べたいって言って最後亡くなったなんていう事件もねありましたけれども、もう許せないような弱い者に対する、最も抵抗はできない子供に対するですね虐待で死に至らしめるっていうですね、最も人間がやってはいけない最も重い罪だと私は思っておりますからね、もうこれを許せない事件として取り上げました。あとは新幹線の中での、まあ、いわゆる通り魔事件での殺人事件、この犯人に対してですね、もう勇敢に立ち向かっていかれた梅田幸太郎さん、尼崎市の38歳のもう本当に この方のですね正義感と勇気をですね心から称えたいと思います。そしてご冥福はもちろんですけれども、お祈りを申し上げてですね、この方のすごい、まあ、正義感というかね、そこを称えていきたい、もうその気持ちでいっぱいなんですけどね、それぐらいこれも許せない事件で、犯人が許せない、という気持ちと、あと大きな気持ちとして梅田幸太郎さんをとにかく心から称えたいという気持ちがあります。もう正義感と勇気にですね、でご冥福をお祈りすると。で今回はですね、前回その船戸ゆあちゃんの虐待事件で児童虐待問題なんかを取り上げました。で今回この新幹線でのね事件なんかについて取り上げていきたいと思いますけれども、まあ、マーシャさん、三国さんね、今月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、でまずマーシャさんね、近況とかねちょっと告知があったらば冒頭でよろしくお願いいたします。
8月の18日に、厚木の七沢森林公園というところですね、
はい、
野外ステージがありまして、そこで、ちょっと僕が企画するライブがありますので、昼の11時から昼の3時までやってますので、ぜひ、
ね、
バーベキュー場とかアスレチックとかもある結構ね大きい公園なので、
そう
ぜひ家族連れの方とかもねフラッと来ていただければなと思いますので、
ね、夏休み遊びがてら、はい、8月18日土曜日午前11時から午後3時厚木の七沢森林公園です。皆さん楽しいところいっぱいよりもありますからね、遊びに行って、まあ、そのライブをねにお集まりください。
はい、お願いします。
はい、どうも。で、まあ、三國さん、今月も7月の、ね、下旬の方もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、でまず三國さんからですね、この新幹線での事件について三國さんが思っていることも含めてね、ちょっといろいろとまずお話しいただきたいと思います。
6月のこれ9日ですかね、土曜日発生して、翌日の日曜日、これフジテレビ系のね、これ夜10時からやってる、ミヤネ屋が司会やってる番組でね、これのなんか鈴木隆とかっていう記者かなんかが、この警察から なんか中継やって、要するに犯人がなぜこの勇気ある梅田さんをやったっていうのに対して、まあかばあの被害最初襲われた人をかばって梅田さんが立ち向かってやったということと同時に、犯人は梅田さんがまあ立ち向かってきたから反撃でやったみたいなことを伝えてですね、これがよくまあインターネット等でですね、この鈴木というこのまああまり地頭の良くない人間が叩かれたという話があるんですけれども、まあやっぱりあのメディアもね、こういうようなことを平気でこう逆なでするようなことを言うっていうのはね、非常に問題ありますしね。
問題だよね。だってあとそのつもりでね、はい、競技持ち込んだんだもんね、
はい、そういう話なんですよ。
とんでもないのも計画性が、
そういうのもいますしね。あとはね、そもそもね、これ私これ一部の報道で出てんで、どこまでこれ正しいかは分かりませんけど、私が聞いたとこですと、うん、なんでこの加害者である小島一郎というのが仕事もしないで、うん、まあフラフラしていて、うん、新幹線も乗ってんのかというところの理由として、これも結局まあ、実の父親と母親がまあいてですね、まあ、ちょっといろんなトラブルがあって、まあ結局自分この小島一郎から見たら祖母にあたるおばあさんにあたる人の養子ってことになって、もう実 の両親はもうこれ中学卒業したぐらいで手放しちゃってるんですね。だからまあコメントなんか皆さん聞いても、なんだか他人行儀なこと言ってるこの野郎と思ってるやつが多いっていうんですけれども、もう結局まあそれは まだはっきり情報が出てないから見えないところもありますんで、結構その中でトラブルがあったと、うん、でもう自分の手には負えないということで、だったらまあ祖母が面倒を見るということで受け取ったということらしいんですが、このどうも祖母が自分のこれクレジットカードかキャッシュカードをですね、この小島一郎加害者にですね渡して、うん、まあ、当然これ暗証番号も教えてですね、自由に使えるようにしたんじゃないかと、この金でまあ新幹線乗ったりとかいろんなとこフラフラしたということもあるんですね、うん、まあ、結果、まあ、そのおばあさんが孫にですね、そういったことをやったことがですね、それ自体がこの殺人を起こさせたとまでは言えないですけれども、そういうことが大きな要因になったことはこれ間違いないわけで、まあ、ひょっとしたらこういうおかしなやつだから自分の近くなんかいると面倒くさいから、まあ、適当に金でもやってフラフラさせておいた方が自分の家にいないからいいんじゃないかと思ってやったのかもしれないけれども、まあこの間の前回のですね、この児童虐待の件も含めてですね、やっぱり親戚実の親もそうだけれども、この法律ではこれ出ませんよ、こんなことは別に事件にならなきゃ何も問題ないんだから、ここの人たちっていうのは何やってんだと、もうこういったことはやっぱね、道義的なこととかってやっぱしっかり考えていかなきゃいけない、でやっぱりこういうのをフォローするときに、まあ、いわゆる壊れた家っていうのはこれいっぱいあるわけでしょうから、
はい、
壊れた家に対してなんかその国ではない、家個人ではない、あの第三の、まあ、外国だったら教会とかでしょうか、
うん、
まあ、日本はお寺がまあそこまで機能を持ってるかちょっと微妙ですけれども、なんかそういった社会機能があれば結構救われる人がいるんじゃないかと、まあ、それは虐待する側でもね、虐待、をしちゃう、 こう人が悩みながらやっぱ手がこう下っちゃうっていう人なんかも、そのやっぱ国の機関行っちゃったらお前逮捕だってなっちゃうわけだから、なんかそういう相談できる逃げ場所っていうかですね、そういった機能っていうのが社会にですね、あるのかできるのかできないのか、そういったこともやっぱりちょっと考えていかなきゃいけないのかなとね、こう思っちゃいますね、
はい、もうね、多くの方がね、まあ、いろいろなもう見方でね、このニュースもね見ているんだろうなと思いますが、まあ、いずれにしてもこの犯人小島一郎には、私は加藤正則としてはですね、もうとにかく極刑を求めると、もう許せないし、もう極刑を求めたいという気持ちでございます。で、何度も言いますけども、この犯人に立ち向かって行かれたですね、梅田幸太郎さん、心からご冥福をお祈りして、そしてこの勇気と正義感を称えたいと、このように思います。でマーシャさん、どうですか、この事件もかなり報道になってましたけれども、どんな感想を持って見てました？
いや、もう怖いっていう感想が一番ですね、まあ、最近本当こういう無差別とかの事件多いので、
いきなりね、新幹線で隣の人がカバンからナタとかそういうの出して、
はいはい、
そんなもう想定してないからね、そんな話ってね、普通は
まだ街とかだったら逃げ場ありますけど、新幹線ってもう逃げ場ないじゃないですか、もう 動いてる最中だったらもう次の駅行くまでとかは止まんないだろうしって考えると本当もうなんかどこ行くにもやっぱ怖いなって思っちゃいますよね。
だから世の中にはもう何を考えてるか頭の中まではね、まあ、読めないからね、本当にもう人を殺してみたいとかいうことをもう朝から晩まで考えてるような人も世の中には意外と いたりするじゃないですか。だからそういう怖さっていうのはありますよね、
はい、
うん、もう病的にもう殺したいっていう気持ちでもうずっとね、あの頭の中いっぱいだっていうような、あと今までもそんな報道があったじゃないか、犯人がね人を殺してみたかったとか、はいはい、そんな犯人のコメントが、ね、出てくるような。ただいずれにしてもいろんな背景があるにせよ起こしてしまった事件ですからね、うん、まあもう極刑を求めながらですね、一体この、まあ、社会の裏っていうことはね、はい、私たちも考えていかなきゃなんないなというふうには思っております。まあ子供が、ね、いる以上は安心安全というのがまあ一番基本だからね、そういうふうにね安心安全というのをベースに考えていくということが大事ということは言うまでもないですよね、はい。でまあ、刑法、刑事訴訟法で刑法ってあるじゃないですか。だから申し上げたように、まあ、こういった事件でも、もう極刑を、ね、もう求められるぐらいにもう極刑になってしまうぐらいの刑法の、まあ、罪の重さというかですね、そういうものは私も抑止効果も含めてもっと強めていくべきだという考えを以前から持っていて、いろんな人にも、ね、話してきました。あと前回の放送でも取り上げた、子どもに対する、ね、特に幼児、もう自分で何にも対抗ができない幼児に対する虐待死、虐待で結果的に死に至らしめたのはもうそれももう本当に極刑を求めてもいいぐらいの最も人間がやってはいけない最も重い罪だと思ってるんでね、だったらば最も重い刑じゃないかぐらいに私は考えております。まあ刑法のね強化、厳格化、こういったことですかね、また運用の厳格化も含めてですね、さまざまな角度でね対応しなきゃならないんですけれども、三国さんはいかがですか。
ところがこの刑法にはですね、うん、別の面というのがあってですね、うん、これが一筋縄にいかないわけですよ、
はい、
結果から見たところで、うん、厳格にするというところとか見ていくと、それはみんなやっぱり人間は死んでるからということで、まあ、これは当然やられた側としてはこれ厳格にやれという話になるんだけれども、うん、そこの死んだ結果っていうのがこうわざとやったのかと、あとないしはもう一番あれなのは交通事故みたいにね、車で何も考えてなかったけどたまたまぶつかって亡くなったとかね、いえなんか工場の爆破とかですね、ね亡くなったとか、そういう故意と過失ってところのまず大きな枠がありますし、うん、あとはまあこの今回の小島氏に関しては、まあ、これも一部の報道では出てますが、どうも精神判断のところに問題があるんじゃないかとか言われていて、そこがまあこれも昔から話題になる話ですけど、いわゆる心神喪失、うん、心神耗弱と言われてですね、うん、刑事的、まあ、これを悪いことが判断できない人に関しては、そう自分としてやってやろうというその故意、わざとの度合いがということを認識できないのだから、そういった人には刑事責任というか、まあ、刑罰は課さないというような規定も残っちゃってるわけですね。だからその場合どうするかって、確かにそういう人間は世の中いると思います、で国連の人権委員会なんかの指摘でも、日本のやっぱ精神病院における身体拘束っていうのはやっぱり異常だと、
うん、
だからそれをちょっと緩めなさいっていう勧告も出たりはしてるわけですね、まあ、これ別に法的な義務はないですけどね、だからそういうものを見た場合に何が重要かっていうと、でも一方じゃそういう人がじゃあ簡単にじゃあ刑罰ないからじゃあもう、手続き終わったらすぐはい出歩いてまた同じことやっていいんですかっていうのこと、それはやっぱ社会を許せないわけですから、そういうことは何て言ったらいいんですかね、刑罰と同時にじゃあ精神疾患がある人間に対するその治療の過程っていうものを一般の人間にもはっきり納得できるようなシステムをやっぱり見せていく必要があるし、作っていく必要があって、私はそれもやっぱ整ってその刑罰の厳格化ってところと同時にやっていかないと、なかなかこの社会のみんなが納得できるような方向にはいかないのかなと思いますね。
ね、本当にもういろんな 弁護士もねいろんなサイドがいるから、犯人サイドで考えちゃう人もいるしね、いろんな人がいるから意見が飛び交うんだけど、私とにかくもう考え方としてはですねシンプルなんですね。誰でもほら自己防衛正当防衛する権利あるじゃないですか。例えばもうこの新幹線の事件なんか犯人はもう誰かをもう殺してみたいと思ってもうそういう武器をもう刃物を持ち込んでその目的で新幹線に乗ったわけですよね。でそういう犯人に対して女性を守ろうと立ち向かってで自分も切りつけられたから自分も守んなきゃなんない女性も守んなきゃなんない自分も守んなきゃなんないという梅田幸太郎さんがこれで犯人と揉み合ってる時に犯人を刺したりして犯人が死んだとしてもですね、どう見てもこれは正当防衛で罪に問われないことに、なると思うんですね。だから誰でも持っている自己防衛正当防衛の権利を亡くなった人に対してもその権利を適用するというふうに私は考えるんですよ。そうなると犯人は極刑なんですよ。やっぱ死刑なんですよ私の感覚で言うと。これでやっとバランスが取れるというふうな考え方で、ベースでねいますからね。で船戸ゆあちゃんの時もそうですね。本当にもうお腹が空いたらば自分でお金を持ってコンビニに、もう5歳だからねそんなの無理ですけども行きたかっただろうと、あとはもっと逆らいたかっただろうと、体がねもうちょっとしっかりしてれば、だからそういう権利をですね自己防衛正当防衛で相手を攻撃反撃してもいいという権利をですね守ってあげたいんですよね。そのためには僕の考えだとそういう反撃できない人に対してやった行為に関してはやっぱり極刑死刑がじゃないとバランスが取れないと、じゃないと不公平だと思ってしまうのが私の考えです、基本的に。はい。
だからそれにしてもね、うん、それは殺人罪という今書いてる刑法199条の中身があまりに漠然としてるんですよ、
う
ん、
そうですな。
これはだから懲役や5年以上の懲役と、うん、無期懲役と死刑ってこれねデパあんなスーパーみたいな状態になってるんですよ。
ですよね。
だからそこはちゃんとこういう事態だったら死刑ないしは無期懲役しかないですよ、
うんうん、
この程度の殺人だったら懲役5年でいいですよと、うん、そういうふうにちゃんと細かく分けていかなきゃいけないんです。これはだから戦前の人権感覚が足りないときにドイツから持ってきたものをさらに日本の人権感覚が足りない中で作ったものをそのまま基本的に引き継いできてからこうなってるんですよ、
う
ん、
方法としてはねそういうふうにするしかないんだろうなと思いますね、その運用としてはね。まあいずれにしても社会問題を7月中心に取り上げてきました。もう最後になりますけれどもね、何度も申し上げありませんけれども、この船戸ゆあちゃん梅田幸太郎さんのご冥福を心からお祈りを申し上げてですね、もう一度ね最後にね申し上げたいと思います。それと話変わりますけれども、他のニュースでねなんじゃこりゃと私が思ったニュースを最後にね一つ取り上げていきたいと思いますが、日本で一番まあ小さな本州の中でですね一番小さな村として高知県の大川村のね村議会をどうするかっていうような話、人口が500人強ぐらいで有権者がまあ400人ぐらいのところですよね。だからもう何十人かに一人の議員がいると、役場があって村長がいて村議会っていうのが存在して、議員がいると、何十人かに一人ですね。これを全部私たちの税金で運用されてますよね。自腹で運用っていうのは限りなくできないわけですから、国から県から振り込まれたお金で運用をしてます。国から県から振り込まれたお金というのは国税地方税、とにかく私たちの税金です。でそこでですね、まあなかなかもう議員のなり手もいないし、議員が高齢化してるしなり手もいないし、毎回選挙しても無投票だし、定員割れだしなんていうところが、まあ、この高知県大川村以外にも日本中いっぱいあるんですけどね、もう誰でもカルト宗教の人でも名前書いて立候補届出せば当選しちゃうんですよ。だって定員割れだったり定員ちょうどだったらばもうオウム真理教でもですね当選しちゃうんですからね、皆さんね、その恐ろしさありますからね。 もうどんな悪人だろうが、どんな怪しげな団体の人だろうが、怪しげなカルト教団だろうがですね、当選しちゃうんですよ。今そういうなので当選してしまった事例というのは日本中にたくさんあるんですよ。だ当然ですよ、あの定員割れだったり、選挙にならないんだから、紙出せば当選なんだから。でそんなので、小さなところが、ね、あって、でまあなり手がいないから村議会をどうしようか、で村民でみんなで集まって、まあ、400人ぐらいの有権者だったらば、ね、半分以上200人以上集まって、いろんなことを決めたり考えたり決めたりできるじゃないかと。で村民集会で民主主義をやっていこうよという意見もあったけれども、いや、やっぱり 議会議員役場もう何でもかんでも残さなきゃなんないんだっていう勢力があってですね、結果的にはしばらくまだ残っていく議会もですね、残っていく方向なんでしょうけれども、ここでね、議員になり手がいないから、なんとですね、まあ、その議員、あの立候補して議員になった人が前に勤めていたところとか、自分その経営していた会社とか、あの農業でもそうですけども、そこに対して議員になってくれたらば、その事業所に対して月4万円議員1人当たり月4万円を税金で上げますよと、税金から上げますよっていう話が今出てきてるんですね。そうまでして何十人かに一人議員が必要か議会が必要かっていうことを、私加藤正則もう約20年です、もう90年代後半からこの手の話を細かくしつこく長くですね、持論、自説持論、試験試論をですね、あの勉強会などでもですね、述べてきました。もう本当に細かくね、訴えてきて、やっと20年ぐらい経ってですね、まあ、いろんな話が出始めたんですけども、最もですね、しょうもないなっていうふうに思ったのがですね、この話ですね。で、まあ、議員になかなか、議員に誰かなってもらうために議員年金、議員で税金で議員の老後も保障しようという議員年金の復活の、意見とかですね、ましてやこの議員になってくれたらば、その お勤めの会社とか経営してる会社に月4万円税金であげますなんていう、ほんとしょうもない話が出てきたんですが、三國さんどうですか、この辺の話触れて。
これはもうだからかなり初期の時の放送の時で片松さんが出してるみたいですね、うん、こんなバカなことやってんだったら、もうとりあえず今の市町村のこの1700以上ある、
1800着ねもうある
です
ね、
市区町村の形は残しながら、議会というものには最低人口要件というのをつけて法律で決めちゃって、でもそこの町や村をまたがる議会を作って、それ出せばいいんですよ。だからそれをやらないで、今あるものをもう救急として守ろうと発想でやっちゃうからおかしなことになって、そうでなくてもお金が足りない、これから少子化が進んでいく、高齢化もひどくなる、必要なお金がどんどんいるのに、余計なこういうわけのわかんないとこに無駄遣いをしていくと、こういうバカなことやってんですね。だからこれもみんな本当に怒んなきゃいけない話なんですけどね、なかなかね、このマスコミもこういうとこをね、見せたがらないというかね、はっきりやらないですからね。
そうですね、とにかくもう自分たちの税金で数十人に一人でも議員を税金で設けてください、議会を設けてください、その分年金減らされてもいいです、教育も福祉も予算減らされてもいいから議員を守ってくださいなんて言ってる人が1000人に聞いても1000対0だと思いますね、意見が。その議員本人はね、いや俺を守ってくれよって言うかもしれないけれども、もうふざけるなとみんなが言うに決まってるような話なので、で私がもうとにかくこの20年細かくしつこく長くですね、訴えてきてるのがですね、まあ国とか行政、政治とか行政をもっとシンプルにすればお金が浮きますと、浮いたお金で教育、福祉もいろんなことにね、児童福祉だってそうだけども、いろんなところに予算を回すことができますよということなんですね。だから市も町も村も今まで通り、いろんなもう町内会とかその地域コミュニティも今まで通り、ついでに郵便番号も電話番号もまるっきり今まで通りで何も変わりません。だから合併を無理やり合併させるとか、町とか村をなくすとか、そんなことでは全くありません。全く今まで通り、ただどっからどこまでのエリア、人口規模を担当する役所が1個、議会が1個、 っていう風にすればいいじゃんということなんですね。だから例えば、まあ、例えば神奈川県だとするとですね、神奈川県の東西南北に例えばわけでね、神奈川県南部役場、南部議会、北部議会というふうにね、もうそういうふうにして、だから名前も今まで通り市町村の名前も電話番号も何もかも残りますからね、そのまんまですから、地域コミュニティ、とにかく何十人かに一人皆さん議員欲しいですかと、いう話なんですよ。税金、自分たちの税金を丸々持ってかれてもいいですかっていう話だからこそ、地域のことをやる議員、私の中では地域議員と言いますけどね、今は地方議員と言われている人たちが地域議員、約1万人に1人ぐらい、そういう議員がいて、それで50万から100万、平均70万人ぐらいの人口規模に対して一つの議会、選挙で選ばれた一つの首長、がいてですね、リーダーがいて議会があって、それはもうその人口規模ですからね、権限もあって財源もあってしっかり強い自治体ですよね。そこに1万人に1人の議員がいれば、これが一番最も民主主義がまともに機能する仕組みだろうということを約20年細かくしつこく訴え続けている中で、このしょうもないニュースがですね、税金からそういうふうに上げますよなんていうことを触れて、まあこれも怒っております。でついでに、まあ国会もですね、もう今までも何度も申し上げた通り、衆議院参議院を一つにして国会議員という一員選手ね、国会議員という名前にして、国会議員はだいたい十数万人に一人ぐらいいていいだろうというふうに思います。今現在で700人強ですけどね、全体の給料とか秘書の給料とかですね、議員が特権に関わるお金を節約すればですね、別に今と同じ財予算で1000人ぐらいに、国会議員を1000人ぐらいにすることは十分可能です。やっぱりそれなりに人数がいた方が、口裏合わせみたいなことができなくなるし、民主主義がですね、いろんな意見が反映されて、民主主義が機能しやすいからね、まあ、1000人ぐらいいた方がいいと思いますね。全体的な予算が、今と変わらなければいいわけですからね、それかもしくは今よりも減ればいいんだから、そんなことを考えていましたけれども、やっとねマスコミでもですね、そういったことも考えて、人口40万から50万の、ね、基礎自治体を基本に、行政サービスなんかも考えていかなきゃいけないんじゃないかっていうニュースが出ましたね。もう20年言ってきたこと、やっと20年経って、これ2018年の5月ぐらいの時のね、産経新聞のね報道ですけれども、そういった論調も出始めたんですよね。40万50万人の私との論調に、まあ、だいぶ近い論調が出てきました。ただもうそうでもしないと、政治とか行政の組織関係のお金で税金食いつぶされますからね、まさにシロアリですよ。もう全部その組織のお金で使われちゃって、福祉もダメです、年金もダメです、もう教育ももう予算ありませんなんていうことになっちゃわないように、手を打ちたいななんて思いますけども、最後マーシャさん、一言コメントをね、いろいろ番組やってきましたけど、取り上げてきましたテーマについてどうですか。
まあ、今回前回今回とね、うん、政治というよりもニュース、話題になったニュースが多かったかなと思うんですけども、はい、まあ、こういうのは、まあ、虐待とかもやっぱりそうですけど、周りの人が気づいて少なくなっていくものだと思うので、
そうですね、その通り、
まあね、この話でこの番組をきっかけに、そういうところにちょっとねアンテナを巡らして、でちょっとずつそういうのも減らしていけばね、まあその通り魔とかもやっぱりこの人ちょっとやばいんじゃないかっていうのもやっぱ、
ね、うん、
そうですね、う
ん、
だからそこら辺も皆さんでちょっとね見張っていければなと思います。
そうですね、本当にもうどうしようもない人がいるから、みんなで見張る、子供をみんなで守るね、こういったことをこれからも訴えていきます。じゃあお二方ありがとうございました。リスナーの皆さんありがとうございます。
ありがとうございました。